ただいま新約聖書のコロサイの信徒への手紙3章の12節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。いつも感謝していなさい、そういうふうにここには語られています。でここの言葉に大変よく似た言葉でテサロニケの信徒の手紙第一の5章を覚えていらっしゃる方というのは多いのではないでしょうか。テサロニケの信徒の手紙第一の5章16節から17節にはこんなふうに語られています。379ページですけれども、379ページの上の段ですが、テサロニケの信徒の手紙の5章16節から18節にかけてこんなふうに語られています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。でこのテサロニケの信徒の手紙では喜ぶこと、祈ること、感謝することが信仰生活のベースラインのようなあり方なんだ、そういうふうに教えられていました。ベースラインというのは音楽を奏でるときにメロディーラインが上の方で大変美しく変化を見せるわけですが、その音楽を一番下のところで支えてリズムをもたらすような、そういう音です。一曲を通していつもそこのところで鳴り響くので通奏低音と言われたりします。今日は夕方にここでコンサートがありますけれども、私たちの信仰生活というものを一つの楽曲に例えるならば、その一番低いところで繰り返されて信仰の生活のリズムを作っていくようなもの、それが喜ぶこと、祈ること、感謝する、そういうやり方だとテサロニケの信徒では言われていたわけです。でこのテサロニケの信徒の手紙では、そういう喜び祈り感謝というのが、信仰者にふさわしいやり方で、それは神様がキリストイエスにおいてあなた方に望まれたことなんだというふうに言われたわけですが、今朝聞いたこのコロサイ書の方ではその感謝ということがどこから生まれてくるものなのかということが語られていた、そういうふうに言っていいんだろうと思います。すなわち教会の群れが全体が一つの体に合わされている。そしてその一つの体である教会というのはキリストの平和に預からされるために、一つにされたんだっていうんです。でそしてそういう生活の中で感謝しなさいというふうに言われているわけですから、実は私たちが喜び祈り感謝する、そういうあり方というのは実はキリストの平和に預かって生きる、でそういうあり方なんだと言われていることになるわけです。で私たちが感謝するという時にはもちろんいろいろな動機から感謝ということが生まれてくるのだろうと思います。もしも経済的な心細さを抱えている人であれば、今日一日あるいはこの一月の生活がどうにか守られて過ごすことができたということを本当に感謝だと、そう思うでしょうし、あるいは健康にあまり自信がなければ健康が保たれて過ごすことができた、でそのこと感謝だというふうに思うだろうと思います。逆に健康が損なわれているような場合には、 そういう状況が続くことではなくて、状況が上向いて、健康が回復されたことを感謝するかもしれません。感謝する動機とか形というのは、人それぞれ様々なんですけれど、しかし多くの場合に共通していることはですね、その人が願っていることや考えていることが形になる。で、そういう時に感謝することが多いんだろうと思います。自分の思いや願いや考えがいい形で実現することを喜んで感謝するんです。で、ところが今日のところに言われているこの感謝というのは、そういう点からすると少し違うところがあるんだと思います。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体にされたのです。そしていつも感謝してみなさい。で、そう言われているわけですから、私たちの思い、私たちの願いが実現するのではなくて、主イエス・キリストという方によってもたらされた平和が私たちの上に実現されている、そのことを喜ぶ。で、それがここに言われている喜びなんだろうと思います。で、極端なことを言えばです、もしかすると私たちはですね、自分が思った通り、願った通りには物事が一つも運んでいない。で、そういう意味で普通ではとても喜べないし感謝できない。で、そう思うところで、しかしなおキリストの平和に預かり感謝することができるのです。で、このキリストの平和って別にはキリストの平安っていうふうにも訳せるんですが、どうしてこのキリストの平和に預かるということが、キリストの平安のうちに置かれるということが、私たちの思いが実現しなくても喜び感謝できるということにつながるんでしょうか。普通ならそういうことはありえないだろう。少なくとも教会の外の人たちはそう考えるだろうと思います。何にも喜べることがない、大変なことばっかりで自分の思い通りになんか一つもならない人生を生きている。で、多くの人はですね、そういう人生生きてても無駄だって思ってしまったりする。ところがキリスト者はそこでなおですね、喜んでいる、感謝していることができる。で、どうしてそうなるのか。それは実はキリストの平和、イエス様がもたらしてくださった本当の平安に預かって生きるという生活をするときに、実は私たちの中に身噂であったり、あるいは忍耐というものが芽生えて育ってくるというところがあるからだろうと思います。ね、今日の箇所にちょっと関わりがある箇所だと思うのですが、エフェソの信徒への手紙の4章の1節から3節まで聞いてみようと思います。エフェソの信徒への手紙の4章というのは、355ページですね。355ページ、エフェソの信徒への手紙の4章、1節から3節までを、4節までお聞きいたします。1節から4章の1節から。そこで、主に結ばれて囚人となっている私は、あなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いを忍耐し、互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。 体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。ここに、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つなのですというふうに教えられています。今日のところでも、キリストの平和に預かるためにあなた方招かれて一つの体にされたのだというふうに言われていました。キリストの平和に預かる人、あるいはキリストの平和の絆に結ばれている人で、そういう人たちは、ここを見ると一切高ぶることなく身弱で寛容の心を持ちなさい、愛を持って互いに忍耐しなさい。高ぶることがなくなる、柔和になる、寛容の心を持つようになる、愛を持って互いに忍耐するようになる。痩せ我慢してこうなりなさいって言われてるんじゃないんです。キリストの平和に結ばれるときにこういうものが私たちの中に育ってくる、でそのことをこの箇所は語っているんです。感謝することができない、でそれは別な言い方をすれば、おそらく目下の状況を忍耐して受け入れられないということなんだろうと思います。あるいは自分の置かれた状況を耐え忍べないんだろうと思います。とてもこんなこと自分としては受け入れられないと思う。で、自分が受け入れられないと思うというのは、実は何事も自分の思い通りでなければならない、物事の中心にいつも自分がいて、自分が考えた通りに物が進んでいかないと気が済まない、でそういう思いがあれば当然私たちは忍耐できなくなるんです。自分の思いが実現することが人生なのだ、自分の考え通りに生きていかなければ人生の意味はないのだ、自分の計画の通りに全てが成り立っていくのでなければこの人生は生きている値打ちがなくなってしまう、そう思えば自分の思い通りのことが実現しないときにはそれに耐えられなくなるわけです。耐え忍べなくなります。しかしキリストの平和に結ばれる、キリストの平和に預かっていくようになる人は、そんなふうに自分中心で人生の物事を考えるのとは違う生活態度を持つようになる。自分中心に生きるのと違ったあり方がですね、キリストの平和に結ばれる人の間には生まれてくるものなんです。でそれはどうしてか、主イエスキリストという方が自分中心というのとはまるで違うあり方をなさった方だから。ヨハネによる福音書を読んでいるとよく出てくるんですけれども、ヨハネによる福音書、本当にどこを引用してもいいと思うくらいなんですが、例えばです、5章の19節のところでイエスもこんなふうにおっしゃっておられます、新約聖書の172ページです。172ページの下の段ですね、5章の19節をお読みします。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。イエス様は自分のしたいことをするために言ってるって言ってんじゃないんです。そうじゃなくて、父がお望みになることを何でもする、父がなさることは何でも子もその通りにする、子は父が何をなさるんだろう、それを見なければ自分から何事もできない、しないっておっしゃってるわけです。そしてまさにこの言葉の通りにイエス様は生きていかれるんです。父なる神様がイエス様に何をお望みなんだろうか、でそのことをずっと 辿っていって最後には十字架にすらおかかりになるんです。十字架にかかるのはイエス様がそう楽しいと思ってかかるわけではもちろんないわけです。父よ、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく御心のままになさってください。そうおっしゃりながらイエス様は十字架にかかっていかれます。そしてそれはその十字架にかかるというのは神様がイエス様を虐待なさっているのではなくて、神様が私たち人間のどうしても神様抜きに生きてしまう自分中心に生きてしまう罪というのをこれ誰もがどうしようもなく抱えているわけですけれども、その神様から離れて勝手に迷い出してしまうその罪のあり方をあの十字架の上で清算するためにイエス様がその罪を背負って十字架にかかってくださるわけです。神様がそうやって人間の罪を十字架の上で清算して、そして許しを与えて人間に新しく神様のもとになって生きていいんだっていう始まりを与えようとしてくださる。イエス様はそのことを理解して、父が望むように私もそれに従いますとおっしゃって十字架にかかっていかれるわけです。イエス様が神様の御心に従って十字架におかかりになる。で、そのことで実は私たちには神様との間における平和が贈り物として与えられているんです。イエス様の十字架がなかったなら私たちはどんなに神様という発音をしてですね、神様のことを慕い求めるとしてもどうしたって神様と関わりないものとして生きてしまうようなところが出てくるんです。ところがその神様抜きで生きているところ、そこをイエス様が十字架にかかって清算してくださった。そして神様との平和がまず私たちに与えられる。それがキリストの平和と言われている事柄の一番最初のところです。で、そのキリストの平和を知るがゆえに私たちはイエス様ならどういうふうにお望みになるだろうかと考えて、罪には自分たちの間でも平和に生きるということを作り出そうとしますけれども、しかし一番最初の平和というのは神様の側が神様に背きがちな私たちをなんとか受け入れて身元に招いて神様が与えた命を生かそうとしてくださっている。そこから始まっていることです。その平和に預からせるために実は私たちは一つの体に招かれたんだ。そういうふうに今日のコロサイの信徒の手紙の中に語られているわけです。キリストの平和があなた方の子を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれた一つの体とされたのです。そう言われているわけです。私たちは一つの体に合わされる教会の群れに加えられて、このところで礼拝を捧げる。で、その時に実はキリストが、主イエスキリストが私たちのために作り出してくださった神様の平和があるのだということを繰り返し聞かされるんです。そしてその神様に信頼し祈り希望を持って生きていいんだと教えられるんです。キリストの平和、キリストの平安というのは私たちが主イエスキリストの御業についてはっきり知らされ、そしてそれが本当だと私たちの中で確かになっていく、その時に私たちの中に育っていくものです。たとえ目下の状況が一つも自分の願った通りではないとしても、本当に繰り返し繰り返し自分の思い通りに行きたいと思っていろんなことに挑戦しても跳ね返されるようであるとしても、それでもあなたのその今日の命、今日の生活というのは神様がそこを生きていいとおっしゃって受け入れてくださっているものだ。神様に信頼して神様が与えてくださるものとして今日の生活を自由に生きていっていい。 イエス様が、十字架のイエス様がそう私たちに教えてくださるんです。イエス様の十字架によって罪が許されている。そしてもう一度あなたはここから神様のものとされて自由に生きていい。でそのところに感謝も育ってくるんです。ですからキリストの平和によ預かって感謝のうちを生きるようになるためにはですね、キリストの御業を私たちの心の内に蓄えることがいいことなんです。今日聞いているコロサイの信徒の手紙の3章の16節にはこういうふうに説明の言葉が書かれています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。感謝の生活を過ごすことができるようになるために最もなすべきことは何か。それはキリストの言葉があなたの中に豊かに宿るようになることなんだ。そういうふうに言うんです。そしてキリストの言葉が、まあ、私たちの中に宿る。でそのことのために実は教会の群れというのは存在をしている。考えてみると私たちが教会の中でやっていることというのはですね、いつでもキリストの言葉が私たちのうちに豊かに宿る、そのために行われている。でそう気づけるんじゃないかと思うんです。毎週の日曜日に2度、普段は午前中と夕方に、で今日みたいに夕方にいろいろ会があってできないときは朝に、私たちの教会は2度礼拝を守りますけど、この2度の礼拝を守っているということだって、実は何のために2度も礼拝を守っているのかというと、キリストの言葉が私たちの中に豊かに宿るようになるためです。でもちろん1回の礼拝だって十分に御言葉をいただきますという方だっていらっしゃるかもしれません。しかし日曜日の午前中の礼拝に必ず私たちが参加できるとは限りませんし、あるいはもし幸いに参加することができたとしてもです、いつでも そこで朗読される聖書の言葉や解き明かしが私たちの胸にストンと落ちるとは限らないわけです。説教者の話し方がまずいことだってありますし、あるいは聞く側の体調がまずいということだってあります。私たちはせっかく礼拝にすれなりながらキリストの言葉を自分のうちに豊かに宿せないまんま家路に着くということだってあるかもしれません。で、二度礼拝すればどっちかが必ず分かるって決まってるわけじゃありません。しかし一回よりは二回の方が御言葉を深く受け止められる可能性は高くなるでしょうし、また2回聞くということで本当に御言葉が近しくなってくるということもあるだろうと思います。でそもそも聖書の言葉を私たちが神様の言葉として受け止めるというのは、これ私たちの実は人間の側の真剣さとか人間の能力によって起こることではありません。聖霊が働いて私たちが本当に御言葉に触れた、そしてそれを神様の言葉として私たちの中に宿すことができるようになるんです。そしてそういうふうにですね、御言葉が私たちの中に働いて私たちの中に宿る機会というのは、このところを見ると実はいわゆる聖書の解き明かしの説教だけとは限らないようなんです。教会の中にある兄弟姉妹との親しい語らい交わりということから、あるいは神様を一生懸命に賛美する賛美の歌声を通しても聖霊が働いて私たちの中にキリストの言葉が宿る。でそういうことがあるとここに言われています。ですからここでキリストの言葉がお互いのあなた方の中に豊かに宿るようになるために、その知恵の説明として互いの交わりや賛美の歌のことが触れられているわけです。知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そういうふうに進められます。でこの神様を褒めたたえる 歌としてですね、ここに3つの歌が並んでる。でこのことに注目して少し考えたいんです。詩編と賛歌と霊的な歌と言われてますけど、これ一体どういうふうに違うものなのか。詩編というのはこれは、旧約聖書に載っている詩編です。でも教会が一番最初にできた時には、最初に教会が持っていた聖書の中に入っているその言葉です。旧約聖書の詩編ってもともとは古い時代のイスラエルの賛美歌集なんです。そして聖書の言葉にもなっている。ですから聖書の言葉で神様を賛美しましょうというのが、この詩編によって賛美を捧げましょうという、そういう言葉の意味です。で2番目の賛歌というのは、これ旧約聖書ではなくて新約聖書の中に出てくる賛美歌です。そういう賛美歌も、いくつもあるわけです。でただこれは、このコロサイの信徒の手紙が書かれた頃にはまだ、いわゆる新約聖書という形では本にまとまってませんから、教会の中で本としては手にできないものです。しかし、何度も何度も教会の中で口ずさまれて、みんなもうよくわかっている賛美歌です。有名なものをいくつか思い出すことができると思います。例えばクリスマスの季節に毎年歌われるマリアの賛歌、我が魂よ主をあがめ、私の霊は救い主である、神を喜びますっていう、あの言葉で始まるのはマニフィカートって言われますけど、あれはマリアの賛歌と言われます。あるいは同じようにクリスマスの季節によく読まれますけれども、シメオンという老人がエルサレム神殿にイエス様を連れてこられた時に、その緑もであるイエス様を抱かせてもらいながら神様を賛美して歌った歌はヌンクリミニクスと言われるんです。主よ、今こそあなたお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。でそういう言葉で始まる歌です。あるいはフィリピの信徒の手紙の2章にはキリスト賛歌と言われるものが出てきます。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられた。で今申し上げた3つの賛歌で、これは新約聖書に入っている歌で、初代の教会の人たちが聖書の中の歌としては、手にできているものではありません。しかし、比較的新しいけれども教会の中で広く知られていた、そういう賛美歌が賛歌です。そしてここにはそういう古い時代から伝えられている詩編と、それから新しい時代の賛歌に加えて霊的な歌を持って神様を讃えていいんだと教えられるんです。でこの霊的な歌っていうのは精霊の導きによって即興的に歌われた歌だというふうに言われています。言ってみるとその場で歌われているわけですから、教会の中でまだ何のオーソライズもされていない、そういう歌です。人間がその場で精霊に導かれて歌を歌い出す、そういう歌で神様を讃えてもいいっていうんです。しかしです、この即興的な歌で神様を讃えていいっていうのはですね、考えてみるとなかなか危なっかしいことではないでしょうか。私たち人間はですね、神様のことが全て分かってるわけでもない、神様その方をですね、顔と顔と合わせてよく存じ上げているわけでもないんです。もしかすると私たちはですね、即興的に本当に心から神様を賛美しようとして、神様を称えているつもりでいろんな言葉を紡ぎ出して歌うかもしれないけれど、しかし私たちが使う言葉で本当に神様を称えられるんでしょうか。私たちが日頃口にしているような卑近な言葉で神様を言い表すというのは、もしかするとです、神様のご栄光を曇らせたり、あるいは神様の本当に清らかな御名を汚すようなことだってあるかもしれないと思うんです。私たちが下手な言葉で神様を称えてしまう、そのためにもしかしたら神様の御名を逆に恥ずかしめるような失敗だって起こるかもしれないんです。大体どうして私たちの日頃罪にまみれた言葉を語っている口からです、神様を賛美する清らかな 言葉が出るのだろうかと思ったりもします。あんまり日頃そういうふうに考えませんけれど、しかし改めて考えるとですね、私たちの言葉っていうのは本当に怪しげなところがあると言わざるを得ません。ところが神様は誠に気前よくです、ご自身の皆を人間の口に昇らせることを許してくださるんです。これ本当にありがたいことです。神様が許してくださるからこそ、私たちは私たちの言葉で神様を称えることができるようにされるんです。しかしそれは、そこには神様の名のはっきりした決心があるんです。すなわち、ご自身を十字架にかけてさえ人間をご自分のもとに招こうとする、そして神様のものとしてもう一度ここから生きていい、そういうふうにおっしゃろうとしてくださる、そういう神様の決意があればこそ、私たちは神様を賛美して感謝して生活を送ることができるようにされるんです。神様は誠に決定的な十字架の御業をですね、イエス様を通して行ってくださっている。そして私たちの側からすると、神様がどこにおられるのかわからないし、もしイエス様抜きだったらです、私たちどっちに行って神様って呼んでいいのかわかんないような、そういうあり方をしていた人間たちに、本当に神様に向かって賛美を捧げることができる、感謝することもできる一本の道を開いてくださったんです。そしてその道を通して、私たちが神様の方に向かって、神様の身元まで歩まされていって、神様の前に整列をして、神様を賛美することができるようにされているんです。そういうことがあればこそ、実は私たちは何を言って神様を褒めたたえてもいいようになっているんです。しかし、まさにそのところには神様が引いてくださった一本の道があるのだということを知らなくてはならない、そう思います。私は道であり、真理であり、命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないって、そういうふうにおっしゃってくださった方がこの世界の中に現れてくださったんです。私たちのもとを訪れてくださって、私の上を踏んでいきなさい、そしてあなたは私の上をたどって神様の御前に至って、神様を賛美して、そして感謝して、ここからもう一度歩き出しなさい、そういうふうに言ってくださってる。イエス様がいてくださればこそ、私たちはどんな賛美もどんな技も行うことができるようになっている。神様への感謝の生活を教える今日のところはですね、17節の言葉で結ばれます。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてをイエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。何を話しても何を行ってもあなたはいい、そう言われています。実にイエスこそが平和の仲立ちになってください、そして私たちを一つの体に招いて、この教会の中で御言葉を聞いてキリストの平和に預かって生きるようにしてくださっている、そういうイエス様の下支えがあるからこそ、私たちは何を話しても行ってもいい、本当に神様に感謝をして、ここから自分の思うように、これが神様に仕える道なんだと信じる通りに歩んでいっていいのだ、そう教えられているんです。いつも感謝していなさい。なぜならその生活、感謝の生活こそが、主イエスの道を踏んで、父なる神様にしっかり結ばれ、神様の平和の中を生きる、そういう生活なのだ。今日の箇所はそういうふうに私たちに語っています。私たちは、キリストの十字架のもとに招かれて、そして神様の平和に預かるものとされて、ここから一巡りの道に歩んでいきたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの地上にあって、あなたから命をいただき、それぞれに日々の生活を伝えられて生かされています。その生活の中では、さまざまな思いをならないことがあり、悲しみがあり、苦しみがあり。 ると思います。また自分が今やろうとしていることが本当にどこまでできるのか不安になり、そして全てが無意味に思えてしまうような恐れにとらわれることすら私たちにはあります。あなたはしかしここまで私たちを持ち運んでくださった生活の中で、主イエスキリストによって一つの体に私たちを招き、あなたの御言葉を聞いてここから生きるようにここまで招いてくださっています。どうか私たちが聖書を通してあなたが主イエスキリストによって行ってくださったことをさらに深く知らされ、そしてあなたが私たちに罪の許しを与え新しい生活を生きていいのだと私たちを慰め導き、ここからもう一度歩み出させようとしてくださっていることを聞き取ることが許されますように。あなたが私たちに望んでおられることは何であるのかを覚えながら、キリストの平和のうちに私たちがもう一度ここから歩み出すものとして導かれますように願います。どうかあなたが聖霊を私たちに送ってくださり、御言葉のもとに私たちの人生を置いて歩ませてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主の体なる教会を通してあなたが私たちに招きを与えてくださっている、その道を私たちが一歩一歩踏みながら、あなたから与えられている今日の生活を感謝し辿っていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通し